Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。LA が暑しくなってきた最近ですが、サンタモニカ周辺ではこれから猛暑になる予定なので気をつけるようにと得られていました。ここのところ気候の変化とコロナで世界的に精神病になる方が多くなっているようです。免疫力をつけることも必須ですが、自律神経を整えることも大切です。私はよくショルダーヒーティングパドを利用して背中を温めています。これはなかなか重宝していまして、肩こりにも大変役に立っています。日本にいた時のようにお風呂に毎日浸かるという習慣は今はもうないので、シャワーの時にもなるべく背中を温めるようにしています。あなたも試してみてください。では本日は四式7。エルバールすなわちギデオンと彼と共にいた兵は皆、朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営はその北、モレの丘に沿った平地にあった。主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからだ。今、兵たちの耳に呼びかけよ。誰でも恐れおののく者は帰り、ギルアデ山から離れよ。と。すると兵のうちの2万2000人が帰っていき、1万人が残った。主はギデオンに言われた。兵はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下っていけ。私はそこであなたのために彼らをより分けよう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行くべきであると言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行くべきではないと言うなら、誰も行ってはならない。そこでギデオンは兵を連れて水辺に下って行った。主はギデオンに言われた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にせよ。また飲むために膝をつく者もすべてそうせよ。すると手で口に水を運んで吸った者の数が300人であった。残りの兵は皆膝をついて水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手で水を吸った300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの兵は皆それぞれ自分のところに帰らせよ。そこで300人の者は兵の食料と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の方の平地にあった。その夜、主はギデオンに言われた。立ってあの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから、もしあなたが下っていくことを恐れるなら、あなたの従者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何を言っているかを聞け。その後、あなたの手は強くなって陣営に攻め下ることができる。ギデオンと従者プラは陣営の中の隊列の端まで下っていった。ミディアン人がアマレク人、またすべての東方の民がイナゴのように大勢平地に伏していた。彼らのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに来ると、ちょうど一人の者が仲間に夢の話をしていた。聞いてくれ。私は夢を見た。見ると、大麦のパンの塊が一つ、ミディアン人の陣営に転がってきて、天幕にいたり、それを打ったので、それは崩れ落ちて、ひっくり返った。こうして天幕は倒れてしまった。すると、その仲間は答えていった。それはイスラエル人、ヨアシの子、ギデオンの剣でなくて何であろうか。神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話と解釈を聞いたとき、主を礼拝しイスラエルの陣営に戻っていった。さて、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に渡された。彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空の壺を持たせた。その壺の中に松明を入れさせて彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら私がするようにあなた方もしなければならない。私と一緒にいるすべての者が角笛を吹いたら、あなた方もまた全陣営を囲んで角笛を吹き鳴らし、主のため、ギデオンのためと言わなければならない。 真夜中の4番が始まるとき、ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が陣営の端に着いた。ちょうどそのとき、万兵が交代したばかりであったので、彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして、壺を打ち砕き、左手に松明を右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、死のため、ギデオンのための剣と叫んだ。彼らはそれぞれ持ち場に立ち、陣営を取り囲んだので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営全体にわたって同士討ちが起こるようにされたので、軍勢はゼレラの方のベテハ下やタバテの近くのアウェルメホラの岸辺まで逃げた。イスラエル人はナフタリ、アシェル、また全マナセから呼び集められてミディアン人を追撃した。ギデオンはエフライムの山地全域に使者を使わしていった。降りてきてミディアン人を迎えて撃て、彼らからベテーバラまでの流れとヨルダン川を攻め取れ。エフライミ人は皆呼び集められた。ベテーバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。彼らはミディアン人の2人のオレブとゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で殺し、ゼーブをゼーブのブドウの踏み場で殺した。こうしてエフライム人はミディアン人を追撃したが、オレブとゼーブの首はヨルダン川の反対側にいたギデオンのところに持っていった。終わり。さて、いかがでしたか？アルバール、すなわちギデオンと彼と共にいた兵は皆、朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。このように7章は始まりました。この章は面白い展開になっていますね。主がギデオンに兵が多いから減らせと言い渡しますが、このふるいにかけるかけ方が面白かったですね。品があるのかないのかの違いか、なんて私は思ってしまいましたが、まあそんなことはなく、兵隊さんなので、やはりどんな時でも、そしてどんなことをしていても常に全体を見通していられる人なんじゃないかと思います。まあそれとも、手で水をすくい上げるということは、救うという謎かけだったのかな、なんてこともちらりと脳裏をよぎりました。あなたはどう思われますか？それでは本日のピックアップは14節です。それはイスラエル人ヨシアの子ギデオンの剣でなくて何であろうか。神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。Today's pick up is verse 14. This is nothing else but the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel, into his hand God has delivered Midian and the whole camp. いかがでしたか？それでは穏やかな一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.